杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に筑波大学消化器内科教授土屋喜一郎さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
土屋先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はタンパク浪質性胃腸症という、この番組ではあまりこう質問で出てこない、変な言い方ですけど珍しい病名の、質問をいただきました。ただタンパク浪質性ということなので、胃腸の壁からタンパクが漏れてという病気なんだなっていうのは分かりやすいんですけれども、いろいろ見ると先生、胃腸疾患から全身疾患までさまざまな病気があって、複雑な気がしてるんですけれども、どうなんでしょう。
そうですね、ありがとうございます。まずこのタンパク浪質胃腸症の患者さんって、まずその低タンパク血症とか低アルブミン血症という形で、低栄養で、むくみとかが多く出られて皆さんいらっしゃる形が多いです。で、低タンパクっていう場合には、まず一つは摂食不良ですね。単純に食べないというところ、もう一つは、吸収不良、食べたけども吸収できないっていうところ、それから、肝臓が悪いとかで合成阻害ですね、それがちゃんと合成して作られないというところですね、そういったものが除外したときに、もう一つは体からタンパクが漏れ出ているというところになります。で、大きく二つありまして、ネフローゼ症候群みたいにタンパク尿みたいな形でお小水から出るパターンと、あとは今回のように、腸管から漏れ出るパターンというところで、腸管からタンパクが漏れ出る症候群というところで、そのタンパク浪質性胃腸症という名前がついているというところですね。
最終的に先生方のところでこういう診断が確定するまで、一番最初の先生、患者さんのお困りごとっていうのは、例えば、むくみですと、必ずしも先生、消化器内科ではない違う内科で見ていていうことも多いような気がします。
そうですね、まずやっぱり低タンパク低栄養ってところで、むくみっていうところが一つ、一番その体の表面に出てるところだと思いますので、一番患者さんとかご家族の方が気づきやすいところだと思いますね。で、そこからもう一つの特徴として、やはり下痢症状っていうのがありますので、そこを最初の問診の点でそういう排便異常っていうのを伺っていただけると、単純に低栄養だけじゃなくて、タンパクが腸から出てるのかなっていうところが少し推測できるかなと思ってます。
やはり何らかの消化器症状があって、で、低タンパク、すなわち採血をしてタンパクアルミンが低いよと、そしてむくんでいるということになった時に、その見ている先生の鑑別疾患の中にこのタンパク浪質性胃腸症があるかどうか。
そうですね、やはり一つは経過が少し長めになっているというところで、患者さんもいろいろお家で過ごされる中で、なかなか解決できないという、かなりその症状が強くなってからいらっしゃるケースが多いと思いますので、そういった形で、低タンパクであり、下痢の方っていう時にはまずこの疾患を思い浮かべるというのが一つの手かなと思ってます。
先生、私は一般内科で比較的60歳70歳あるいはそれ以上の方が圧倒的に多くて、そういう方を見ている中のこの病気、あるいはもっと若い世代でもこの病気っていうのは起こりうるんですか。
はい、大きく分けて、原発性と続発性というところに分かれています。で、原発性といいますと、超リンパ管拡張症という形で原因不明の疾患なんですけども、こちらは非常に稀ですので、ほぼほぼその出会うことはないかなと思ってます。で、一方続発性になりますと、様々なその腸の疾患からこの低タンパク血症、それからタンパク浪質性胃腸症を、来す場合があります。 ます、うんうん、でそれは主にやっぱり炎症だったり腫瘍だったりとか、あと感染症、それから薬剤性ですね、うんうん、まあ、そういったところがありますので、その原因によっては若い方に比較的、例えば炎症性腸疾患とかですね、若い方に多い場合もありますし、あとは腫瘍みたいな形でご高齢の方の疾患に、合わせて出てくる場合っていうのもあります、う
ん
う
ん。じゃあ今言われた先生、炎症性腸疾患、いわゆるクローンとか潰瘍性大腸炎の、まあ、症状の一つ、所見の一つとしてこういうのも出てくるというわけですね。
そうですね、炎症に関しましては、その炎症性腸疾患であったりとか、うん、あと好酸球性胃腸症とか、はいはい、まあ、そういった慢性の炎症の時に、まあ、上皮が障害ですね、膜の障害によって、まあ、普通にダダ漏れになるといった形で、はいはい、タンパクが出てくる、露出するというところですね、
まあ、そういう意味では、まあ、この今日の質問の原因、どうしてその胃腸からタンパクを漏れるか、原因、まあ、基準というと、今最初のところ先生、腸リンパ管拡張症、これはまあリンパ系の異常、あとは例えば先生クローン潰瘍っていうと、もう本当に腸管の粘膜が異常でそういうふうになる、まあ、そういうふうな考え方で、まあ、そのこの病気のある程度のこう分類をしていってもいいんでしょうか。
そうですね、大きく分けてやっぱりその上皮の粘膜の障害が一つということと、うん、もう一つはやっぱりリンパ管の拡張だったり、うん、リンパ管圧が上がることによって漏れ出てくると。でそちらの方の、まあ、続発性として有名なものとしてはフォンタン手術といってですね、はい、心臓の、心室を一つにしてしまうという手術がありまして、はいはい、でそれがその下大静脈から直接肺動脈につなぐ手術のために、うん、こう心室に帰らないのでその静脈の圧が上がってしまうというところで、最終的にリンパ管の内圧が上がってタンパク露出をきたしてしまうという、
そうですか、
一つ覚えていただけるとよろしいかなと思います。
心臓手術でもこういうのが起こるっていうのはちょっと覚えてた方がいいですね。
はい、そうですね、うん、
これまあ、最初は先生方ではない他の先生方がこう見てちょっとそれをまあ疑って、その後先生方がまあそれを引き継いで、いわゆる先生方はその何が原因かという原疾患をまあ突き止めるっていうのが一番大きなこと、
はい、そうですね、はい、でやはり我々専門病院の方にいらしていただいたときに、まあ、順番といたしましてはやっぱりその下部消化管内視鏡であったり、はい、まあ、上部消化管内視鏡であったりという形で、今申し上げました通り、まあ、粘膜の障害があるかないかというところをまず確認することが、まあ、臨床上で一番普段している検査ですので多いと思います。まあ、その中である程度の疾患が分かった上で、この方は本当にタンパク良質がきたしているのかどうかってなりますと、そのアルファ1アンチ、
はい、
ペプシンのクリアランスであったりとか、あとはシンチグラム等でそのタンパクの漏出を確認するという検査を、これはちょっと結構特殊な検査でありますので、ですよね、まあ、よほどその低タンパク血症であったりとか下痢の症状が強い方に最後の検査として確定診断のために行うケースが多いと思います。
本当にまあ今聞いただけでも、まあ、診断というのはもうとてもじゃないけど、この先生方専門家がきちっとやって、いくしかないなっていう印象を受けましたけれども、ちなみに先生、このアンチトリプシンクリアランスっていうのは胃酸の状況によって多少そのデータが動くので、そのあたり先生場合によっては胃酸のこう抑制薬とか、はい、そういうのを飲ました上でやるということなんですね。
なかなかその経験上は皆さん少ないんですけども、うん、まあ、そういった対処をしながら検査をするという場合もあります、はい、
あとは先生、その今胃カメラですとか大腸鏡で粘膜を見るとなると、まあ、そこで例えばそのクローン病とか潰瘍性大腸炎の、まあ、典型的な粘膜障害があればだいぶその診断に近づく。
そうですね、はい、診断に近づくとともにやはりそういった治療方針も固まってくるというところが一つの利点かなと思ってます、
ね、あとどのぐらいの頻度か分かりませんけども、これは先生胃の疾患なんでしょうか。メネトリエ病というのはその粘膜が巨大化するということで。
そうですね、ヒダが巨大化する、粘膜ヒダが巨大化するというところで、まあ、そこでタンパクが漏れ出てくるというところになってます。
まあ、そういう画像とそしてこの、クリアランス合わせて疾患を突き止めて、いよいよ先生その後の治療なんですけれども、まあ、場合によっては原疾患を治療できるというケースもあるわけですよね。
そうですね、原疾患によってはまれにですけども、かなり広範な直腸腫瘍とかであれば、はいはい、もうその腫瘍からタンパクが漏れ出ているケースもありますので、はい、まあ、その内視鏡の治療であったり外科手術等であったり腫瘍を取り除くことによって、うん、タンパク流出が止まるとか、うん、あと炎症性腸疾患であればかなり今治療薬出てますので、
そうですよね、
まあ、免疫抑制薬 中心とした炎症を抑えることによってタンパク流出も同時に止まると、うん、あとあのクロンクハイドカナータ症候群とかも、はい、タンパク流出するんですけども、こういったものはステロイドを使うことによってあのその後ある程度寛解を維持できればタンパク流出も止まるというところで、まあ、あの根本的な治療につながるケースもあると考えております。
そういうケースもあるけれども、同時に大事なのがいわゆるその対症療法。
そうですね、はい。
まあ、基本的に患者さんは、まあ、低栄養みたいな状況ですので、はいはい、まあ、そこを改善するということで、具体的には先生どういう治療されるんでしょうか。そうですね、
まずやっぱり栄養補給という形で、まあ、あの経管経腸栄養剤みたいな形ですね。あ、はい、特にあの中鎖脂肪酸とかは、はいはい、ちゃんと吸収されるというところもあります、うん、大腸で吸収されるので、うん、あの比較的あの栄養入りやすいところで使うケースが多いです。あともう一つは、浮腫ですね、むくみを取るというところで、はい、あの利尿剤を使うケースもございます。あとは脂肪便になりますので、まあ、下痢がひどい方に関してはロペラミドであったりとか、うん、あとはイリボーとかですね、そういう腸管運動を抑制する薬剤を使うことによって便の回数を減らすと、うん、まあ、こういったものが対症療法の主なものとなっています、
うん、先生確認ですけれども、その栄養改善というのは基本的には低脂肪高タンパクという理解でよろしいでしょうか。
そうですね、はい。
ただ、まあ、脂肪もやっぱり必要な脂肪があって、通常の脂肪は私あの先生油をやってるもんですから、カイロマイクロンでリンパの方に行って、そこで、まあ、要するに、この病気のためにうまくいかない人のために中鎖の脂肪酸は直接門脈に行くので、それをまあ推奨するということなんですね、は
い、ありがとうございます
いやこういうところでも中鎖の脂肪酸役立ってるなと思ったんですけれども、ね、はい、これをじゃあ経管で補給してあげて、ね、なんとかまあ脂肪をそこで補給すると
、はい、そうですね、はい。
それで、まあ、今日の質問はですね、まあ、多分そういうことをやってもなかなかうまくいかないよ、これなんか先生そういう時に対処の仕様ってあるんでしょうか。
やはりなかなか難しいんですけども、もともと根本的にその腸の全体がその病気の原因になっていることが多いので、はい、先ほどみたいに特殊な直腸腫瘍とか一部分の腫瘍であればいいんですけども、うんうん、腸全体に当たる場合はじゃあ外科手術みたいな形で解決できるケースはなかなか難しいかなと思ってます、はい、やはりあの対症療法の延長線上でやっぱ栄養補給であったりとか浮腫を取るといった、まあ、そういった対症療法を治療強化していく方向になるんじゃないかなと思ってます、
うん。まあ、経口で栄養補給が難しければこれは、まあ、あの点滴 で、
そうですね、
まあ、はい、ある時期それで状況を改善することによって何て言うんでしょう、腸も落ち着いてくれることも期待できるんでしょうか。
そうですね、はい、あの中心静脈栄養等によってあの栄養補給することによってあの体の、まあ、元気を保つということと、あともう一つあの忘れがちなのが微量元素ですね、はいはい、そちらの補充もきっちり忘れないでやっていくっていうのが注意かなと思ってます。
まあ、低タンパクとむくみの患者さんの時にこのタンパク漏水症状をですね一つ、まあ、頭の片隅に置いとくべきだという、話を伺いました、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は筑波大学消化器内科教授土屋喜一郎さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。